皆さん、新年明けましておめでとうございます。2020年は、中国に始まった新型コロナウイルスが世界中に広がりました。日本も3月頃には感染の急増で緊急事態宣言が4月から5月末まで出されました。私たちの教会も感染対策に苦慮しながら礼拝を捧げてくることができました。今まで教会の神の家族の皆さんがコロナウイルスの感染から守られてきたことを神様に感謝したいと思います。新しい年も主の御言葉に聞きつつ、キリストの福音の宣教のために皆さんと共に祈り、共に仕えていきたいと願います。こうしたコロナウイルス感染に終始する一年の終わりに、聖書日課を通して、イザヤ書51章1節から11節の御言葉に聞くことができました。今日読んでいただいたところの前半であります。そこには主恩への帰還という込み出しがついています。これは神様がエルサレムを中心とする南ユダ王国の背きに対するその罪の罰として、バビロン帝国に南ユダを滅ぼさせ、人々の多くはバビロンに捕虜として連れ去られました。約70年近くの捕虜としての生活の中で、罪を悔い改めて神様に立ち返るユダヤ人たちも出てきました。そこで神様は、ペルシャという国によってバビロンを滅ぼさせ、ペルシャの王キュロス王によってエルサレムの神殿再建を命じさせ、捕虜であった民たちを解放したのでした。エルサレムのある丘の一帯をシオンの丘と呼びます。シオンへの帰還というのは、バビロンの捕虜から解放されて民たちが自分たちの国に帰ってくることです。その囚われていた民たちに語りかけるイザヤの予言であります。私に聞けという言葉が1節、4節、7節と繰り返されています。私に聞け、正しさを求める人、死を尋ねる求める人、この正しさを求める人、主を求める者たち、悔い改めて正しさを求める、そして主を尋ね求める人たちに語られています。三つのメッセージが語られています。一つは、あなたたちが切り出されてきた元の岩、すなわち神様が選ばれた父アブラハムを祝福して子孫を増やされたことに目を注ぎなさい。あなたたちもその祝福に預かるということです。二番目は、誠の教えは神様の元から出て、すべての人の光として輝くということです。三番目は、人に罵られることを恐れるな。侮られることを恐れるな。罵られても罵くな。救い主である神を恐れなさいということです。私は2020年を振り返って、特に4節の御言葉に大変慰められました。4節にこのように書いてあります。天に向かって目を上げよ、下に広がる地を見渡せ、天が雲のように消え、地が衣のように朽ち、 地に住む者もまた、武勇のように果てても、私の救いは、とこしえに続き、私の恵みの技は絶えることがない。天が煙のように消え、地が衣のように朽ちても、神様は、私の救いはとこしえに続き、私の恵みは絶えることがないと言われている御言葉、この御言葉に慰められました。この一年、新型コロナウイルスの感染によって、感染者の医療対策や、また経済対策などで、全世界は右往左往してきました。日本の感染者は年末年始にかけて、増え続けるという報道を聞くと、自分たちは大丈夫なんだろうかと、大変不安になってきます。神様、助けてください。神様、守ってくださいと祈るしかありません。そうした中に、私の救いはとこしえに続き、私の恵みは絶えることがないというこの御言葉は、本当に私たちを慰め、私たちを近づける、力づける言葉となります。この御言葉は、イエス様が言われた、天地は滅びるが、私の言葉は決して滅びない、というその言葉につながるかと思います。さて、今日の御言葉は、その聖書日課一節から十一節に続く聖書箇所であります。十二節から十六節の御言葉は、主である神ご自身が、バビロンから帰ってくる主にあがなわれた人々に語りかけるものであります。十二節。私こそあなたたちを慰める者。なぜあなたは恐れるのか、死ぬべき人、草にも等しい人の子。なぜあなたは自分の作り主を忘れ、天を広げ、地のもとに据えられた主を忘れ、滅びに向かう者のように、苦痛を与える者の怒りを常に恐れてやまないのか。大変不思議なことに、私たち人間は、作り主である神様よりも、苦痛を与える人の目や、人の言葉を気にして、人を恐れるのです。それは、旧約聖書の昔から、神様より人を恐れる恐れなのであります。教会の中にも、そういう恐れが起こるのです。しかし神様を恐れれば、私こそ神、あなたたちを慰めるものということがわかるのであります。どうしたら人を恐れないで、神様の慰めをいただくことができるんでしょうか。それは15節、16節に書いてあります。私は主、あなたの神。海をかきたて、海を騒がせる者、その皆は万軍の主。私はあなたの口に私の言葉を入れ、私の手の影であなたを覆う。私は天を述べ、地のもとを据え、シオンよ、あなたは私の民という。この私は主、あなたの神と言われる神様が、私たちの口に御言葉を入れて、神様の手の影で追ってくださいというのであります。神様が私たちの口に御言葉を入れてくださるということは、今日、私たちにとって具体的に何かというと、今、 聖書日課カードをいただいていますが、聖書を開いて日課の御言葉に聞くことなのです。聖書を読みつつ、神様が自分に何を語りかけてくださるんだろうかとの思いで御言葉に聞くのです。二三回読んで、一番心に残った御言葉を思い巡らします。すると、神様の御心が分かってきます。神様が、御手で追われている、恵みや慰めを感じることができます。こういう聖書の読み方を、御言葉の成長、静かに聞くって成長とも言い、御言葉の黙想とも言います。私たちはデボーションと呼んでおります。これは慣れるまで2、3週間続けてみると、この恵みがわかり、感じ取られるようになります。今年はこのデボーションを皆さんで深めるような年にしたいと願っております。私は最近デボーションノートを作って、その日聞いた御言葉を、心に残った御言葉をノートに書き写すようにしてるんです。御言葉をノートに書き写すと、主語や動詞がはっきりしてきて、語られている内容がより明確になるのです。例えば今日の私こそ神という主語がわかり、あなたを慰めるものであるというこの内容と動詞がわかってきます。そして私は神様への祈りを文書として書くんです。ここで何を聞き、何を感じ取ったかを書いて、神様の導きを願う祈りであります。まあ、この祈りを書かなくてもですね、心に残った御言葉をこの書き出すと、神様の御心がよくわかり、神様が自分を導いてくださる歩みの跡も分かってきます。ぜひ試してみてください。さて、新約聖書のフィリピの信徒への手紙は、水曜日の祈り会で昨年6月2日から12月30日まで16回に分けてまいりました。まあ平均7、8名の方たちとの学びでしたが、もっと皆さんと一緒にこれを学ぶことができたらなと思ってます、思いました。また聖書日課では12月21日から31日の新約聖書として記されていました。フィリピはパウロがアジア州で伝道しようとしましたが、聖霊によって禁じられました。そこでトロアスに下っていた夜、夜中にマケドニア人が去って、夢の中でマケドニア人が去ってマケドニア州に渡ってきて、私たちを助けてくださいとパウロに願った、そういう夢を見たんです。そこでパウロは船でトロアスからマケドニアに渡り、最初に伝道したのがフィリピの町でした。パウロは祈り場を求めて川岸に行きました。そこに婦人たちが集まっており、その婦人たちに福音を語ったのです。その中に紫布を商うテアテラ市出身のリディアという神様を崇める婦人が聞いていました。神様は彼女の心を開かれたので、パウロの話を注意深くしました。そしてルディアも家族の者も皆洗礼を受けたのです。この家族を 中心にしてフィリピの教会が生まれたのです。パウロのマケドニア伝道で最初にできたフィリピ教会の信徒たちに書いたのがこの手紙であります。パウロは挨拶の言葉についてこう言っております。私はあなた方のことを思い起こすたびに私の神に感謝し、あなた方一同のために祈るたびにいつも喜びを持って祈っています。パウロにとってフィリピンの兄弟姉妹のことを思うといつも喜び励まされるのでした。4章14節にパウロはこういうことをまた書いております。私が福音の宣教の初めにマケドニア州を出たとき、いや、伝道を得てマケドニア州を出て他に行ったときですね、物のやり取りをして私の働きに参加した教会はあなた方の他に一つもありませんでした。パウロはフィリピンの他にほぼまた伝道に出かけていったんです。だけどそのパウロの伝道の働きに物のやり取りをして支えた教会はあなた方の他に一つもありませんでした。ということはフィリピンの教会だけがパウロの宣教を得て支え続けたということでありましょう。そういう意味でフィリピンの教会はパウロの福音宣教の働きにおいていつも慰めと喜びとなっていたのです。パウロは主において喜ぶことを繰り返し語っています。ですからこの手紙は喜びの手紙とも言われています。しかしこのフィリピンの教会にもキリストを信じるだけでは救われない、かすれを受けなければならないとキリストの十字架に敵対する者たちがいたのです。そういう者たちを警戒するようにと忠告をするとともにキリストを模範として励むように進めています。またパウロは自らキリストに捕らえられてひたすらキリストによって与えられている目標、御国に向かうって歩んでいる、そういうパウロ自身に習ってフィリピンの兄弟姉妹たちが励むようにとも進めております。今日示されているパウロの言葉から強い励ましを受けます。4節、主において常に喜びなさい。重ねて言います、喜びなさい。5節、あなた方の広い心は全ての人に知られるようにしなさい。主はすぐ近くにおられます。広い心っていうのは寛大な心を示しなさいということでしょう。主がすぐに近くおられるっていうのは私たち信ずる者とともにご臨在ください。これはこの礼拝もそうです。目には見えませんがここには復活のイエス様が私たちの礼拝の中にご臨在くださっているのです。そういう主がすぐ近くにおられると臨在感をここに表しています。6節、どんなことでも思い煩うのはやめなさい。何事につけ感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい。7節、そうすればあらゆる人知を超える神の平和があなた方の心と考えをとキリストイエスによって守るでしょう。先ほどイザヤ書で人を恐れるのではなく作り主である神様を恐れなさい、そのために神様は御言葉を口に入れてくださ すると神様の御手に覆われている恵みがわかるでしょう、ということが勧められていました。ここでは、イエス・キリストにおいて常に喜びなさい、と勧められています。それは、どんなことでも思い煩うのをやめさせなさい。何事につけ、キリストによって救われているものとしての感謝を込めて、祈りと願いを捧げて、求めているものを神様に打ち当てなさい、と勧められています。私たちの祈りの多くは、あれしてください、これしてくださいという請求書の祈りなんです。でも、祈りは請求書の祈りだけではないんです。救いの恵みをいただいてます、との領収書の祈りとともに、求めているものを何でも神様に打ち明けることができるということであります。神様に打ち明けることは、神様にすべてを委ねることなのです。打ち明ければ委ねることはできません。皆さんは、神様に何事も打ち明けるような祈りをされているでしょうか。神様に打ち明ければ、人知を超える神様の平安が与えられ、私たちの心と考えを主イエス様によって守られるんです。この主イエス様は、インマネル、神が私たちと共にいてくださるという、復活のイエス様の御臨在を意味します。そして、主イエス様が共にいてくださることによって、常に喜ぶことができるのであります。そういう意味で、日々の御言葉のデボーションは、毎日神様と向き合い、神様に何でも打ち明ける機会となり、インマネル、神が我らと共におられるという平安が与えられます。私たちの本当の心の平和、平安というのは、神様が一緒にいてくださる、復活のイエス様が一緒にいてくださるという時に、私たちの心が本当の平安になるのであります。そして、人を恐れた悩みいっぱいとなっていっぱいの心と考えが、主イエス様の御言葉によって守られ、正しい歩みに導かれるのです。皆さんは、皆さんでこの年、何事につけ、感謝を込め、祈りと願いを捧げて、求めているものを神様に打ち明ける祈りをしつつ、互いの歩みを進めてまいりましょう。祈りは何事も神様に打ち明ける、そういう大切な要素があるってことなんです。あれしてください、これしてください、神様感謝しますって言って終わってたかもしれません。でも何事でも神様に打ち明けなさい。そうすれば人知を超えた神様の平和、平安が与えられる。そこに私たちは、コロナウイルスの恐怖の中に生きている私たちは、本当の平和を生み出すような、そしてこのコロナウイルスを克服できるような歩みを共にしていこうではないでしょうか。お祈りいたします。チラカン様、新しい2021年を迎えることができ感謝いたします。 私たちは今コロナ禍の恐れの中にあります。しかしたとえ天地が滅ぶことがあっても、私の救いは常しえに続き、私の恵みの技は絶えることがないとの御言葉を聞きつつ新年を迎えることができました。今日もふと恐れないで、私こそ神、あなたを慰める者、あなたの神であると言われる神様を恐れて生きることを示されました。そのためにあなたの御言葉を私たちの口に入れてくださることを感謝いたします。また何事も思い煩わないで、感謝を込めて祈りと願いを捧げて、求めているものを神様に打ち明けることも示されて感謝いたします。コロナ禍の不安の中に置かれていますが、何事も神様に打ち明けつつ、イエス様に守られて歩む一年でありますように、聖霊なる神様の御助けをお願いいたします。父なる神様、どうかコロナ感染が一日も早く収束しますように、私たちを憐れんでください。今もコロナ感染で治療されている方々の上に癒しをお与えください。また亡くなられた方々のご家族の上に慰めをお与えください。また神様、医療に従事されている方々の務めを守ることができますように、医療従事者の心身の上に神様の特別な守りをお願いいたします。私たち神の家族もの皆さんの上にもあなたの御守りをお願いいたします。主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。